今日からあなたもオタクです。
皆さんおはこんばんにちは、山田カルピンです。
おはこんばんにちは、佐藤カブリエルです。
この番組は20代オタク女子の2人がアニメや漫画、ゲームなどあらゆるオタクコンテンツについて熱くゆるく語り合う番組です。回ごとに決められたテーマと設定されたお題に沿って語っていきます。アナオタ、
いやー第13回来ましたね。
はい。
いやーどう最近結構、
うん、
夏らしいことした
夏らしいことね。まあでもコロナでさ、うん、結構今やばいじゃん都内とか。
そうだね。
だから結構ね引きこもっちゃってるかな。
だよね、うん、私も聞いたけど私も全然夏らしいことない
途中から戸惑いあったもんね。そういえば聞いちゃったけどコロナだったみたいな。
そうなんか
年々ねキャンプ行ったりとかさ海行ったりとかできるはずなんだけどね、
うん、ねえ、いやーほんと今年こそは夏らしいことできるかなって思ったんだけど
全然収まんなかったね。
収まんなかったね。もう花火大会も全然できないしさ、
うん、中止のオンパレードやね。
ね、だから私あのあれだよ、あつ森で唯一花火大会気分味わったもん
ね。やってましたね。
そう、それぐらいだよ夏らしいことして。
夏らしいこと、してない。お酒飲んで、あ、なんか料理作ってお酒飲んで寝てる
それいつもや、
うん、いつも
それはいつもや
でもなんか夏っぽいなんか辛めのインドカレー、本格インドカレーを昨日作って、それ食べながらシャンパン飲んで。
シャンパン飲んだの？
すごい。そう、安いやつね。そうそう、うん、ウィーってなって寝た。
いいな。ちょっと今度私にも作って。
もちろん。いつでも作りますよ。
いやでもさ、今年なんかそんな言うて暑くないよね。暑くないっていうか、まあ暑いは暑い。先週まで結構暑かったけど、うん、なんかね台風来てからちょっと雨が続いてて。
そう、これ収録してるのお盆の真っただ中なんですけど、うん、なんか私去年のお盆にね引っ越しをしたんだけど、その時マジで暑くて、うんうん、外40度とかだったのに、
やば。
で今日なんか19度とかだったよ朝。
そうだね、最高気温20度とか言われてたもんこっち、ね、
半分以下なんだけどどうしちゃった、ね、
本当だよ。またちょっと来週以降暑くなるっぽいけど ね、それにしてもだよ、涼しい寒いぐらいだし、
ね、
続いてるし、ちょっと九州地方とか、
ね、あ
のね、雨の災害出てるらしいから気をつけてもらいたいですけど、
はい、リスナーの皆さんも、ね、災害的な意味でも気をつけてほしいし、健康的な意味でもね、
そうそうそう、
体調崩さないように気をつけてください。うちらも気をつけようね、
はい、気をつけようね、本当ね、コロナにならないように
はい。
でまあ、ちょっと話ずそれますけど、
はい、
あのついこの間さ金曜ロードショーで夏のジブリ作品みたいなのやったじゃん、
う
ん、
はいはい、
もののけ姫
見ました。
でなんか毎年さ夏になるとそういうジブリ作品放送するけどさ、
うん、
やっぱ夏といえばジブリってとこあんのかな。なんか
いや私見たくなるんだよね。
わかるわかる、私もね、うん、なんか、まあ、決まってる作品だけど見直したくなるなっていうのはあって、うんうん、そう、だからそういうところでね、本日のテーマはジブリにしようと思います。
なんかジブリって有名すぎるしみんな知ってるし、なんかいつかはやりたいなくらいだったんだけど、
うんうんうん、
なんかジブリのね映画見たいねって話になったんだよね最近2人で。
そう、うん、見直したいねって言ってて、
ということで、ね、今日は夏に見返したいジブリの作品とか好きな作品とか、は
い、とか推しキャラとか
を話します、
うん、
はい、最初にお互いのこの作品が好きっていうのをトップ3でちょっと発表していきたいと思うんですけど、
はい
はい、カブリエルさんの好きなトップ3はどの作品でしょうか。
トップ3ね、先に題材だけ話すとしたら、うん、ね、トップ3か、まあ、第3位から言うと、うんうん、魔女の宅急便かな、
うん、
で2位がコクリコ坂から、
で
1位が耳をすませばかな、
はい、
結構悩んだんだけどね、
うんうん、なんかあの私たちずっと幼馴染だからさ、カブリエルとはめっちゃ耳すまの話をね、
う
ん、
そうそうそ
うしてきたから、私としてはすごい納得のいくその3なんですけどあカブリエルらしいなって感じなんだけど、
うん、
それぞれ の, あの好きポイントを教えてください、はい、リスナーの人たちに
魔女の宅急便から話すと、うん、あの私ね結構ちっちゃい頃から、ま、なんか魔法使いめっちゃ好きで、
うんうんうん、
なんかもうとにかく空を飛びたいっていう夢があってずっと、うん、でだからあのハリーポッターとかも結構好きだったんだけど、
うん、
あのハリーポッターのあの主人公たちがほうきを地面に置いてあの、うん、手添えて上がれっていう魔法を呪文を行えるシーンとか、ああいうの見てもあの自分で家にあるほうきを家あの地面に置いて上がれって言って叫んだりとかでそこで魔女の宅急便も結構ハマってた時に、
うん、
あの主人公のキキが、うん、あのほうきで普段の飛んでるんだけど、
うんうん、
あの結構話の後半でさ自分のほうき折れちゃって、はいはい、飛べなくなって
デッキで飛ぶよね、あの
そうそうそうそう、あの、はいはい、ね、ちょっとトンボを助けるために町にいたおじさんの、うん、あの借りてであれで飛ぶのを真似したくて、うん、私も家にちょうどあったからですがそう、それにまたがって飛べって言ってやってるあのシーンをめっちゃ真似してた
私さ、うん、そのシーンのさその窓拭きデッキをさ貸してくれたおじさんがさそのトンボを助けた後に、うん、あれはわしのじゃんみたいなことさ、うん、言ってるシーンめっちゃ好きでさ
いいよねあれねあれ面白いんだよな、
あんなに日常にさ溶け込んでるその魔法がなんか溶け込んでる世界観って夢あるような、
うん、うん、あるある、そうあれも好きだし、うん、なんか結構ね作品の音楽も好きなんだよ魔女宅は、
わ、
うん、
かる、
いいよね、うん、ユーミンさんの曲とか、うん、BGM もね本当にいいし、
なんか私たちあのバイオリンを弾くんだけどそのオーケストラのさ、うん、曲とかでさあのジブリメドレーとかってよくやるじゃん、
う
ん、
あるあるある、
でやっぱ魔女宅の曲を演奏するとき結構やっぱテンション上がってた
ね、わかる、
うん、
あれいいよね、
懐かしい気持ちになりました、
そうそう、だからなんか優しさに包まれたならもう好きなんだけど、
うんうんうん、
あの私的にはルージュの伝言の方が結構好きで、
いや主題歌
は
ね、あるよね、うん、
そうあれ好きなんで、あれ私もだからさラジオをほうきにぶら下げて空飛びながらルージュの伝言流したいもん、
はい、いや夢あるあのシーン大好き
あれいいよね、い
大好き、あのちょっと感じ悪い感じの魔女とすれ違いたいね、
それな先輩魔女ねツンとした感じのね好きなんだよ、
うんうん、
で主題歌のその曲も好きだし、うん、あとは、キキがその自分のあここを住処にしようって言って、うん、降り立った町の空をちょうど飛んでる時の曲かな、なんか、うん、タラタタタンタンタラタラタンタンタラタタタラタタタンって曲あるじゃん
あるある
あれ結構好きなんだよ
はいはいはいはい、
うん、そうそう、そういうなんか、うん、ポップなテンション上がる感じの曲が好きだなと思って、うんうん、そういう意味でも、うん、総合的に好きだったな、
はいはい、
うん、でなんか他の作品と比べてあんまり、うん、あの推しのキャラなんて言うんだろ う,、うん、こうイケメンなキャラとかはいないんだけど、
うんうんう
ん、なんかもうこのキャラと付き合いたいとかそういうあの夢女子的な視点では見てなかったんだけど、
うんうん、
でもな、まあ、トンボは可愛いけどね、トンボも可愛いんだけど、うん、で唯一なんかあこの人イケメンって思ったのは、
うん、
あのトンボをなんか飛行船見学に行くからおいでよって言って途中でなんかちょっとこう、うん、意地悪めな女の子たち
が
出てきて
陽キャの集団ね、陽キャの集団
そう陽キャの集団そうそう、車の後部座席のあの上の方に座ってるような
わかるわかるわかる
あのオープンカーにね、
うん、
でそのオープンカーを運転してるイケメンのお兄さんがいるんだよね、うん、確か
います ね,
ね、でその人が唯一魔女宅の中でイケメンキャラだなって思ったやつ名前も知らない人だけど、うん、
あのキキとトンボはどちらかというと陰キャだよな。
うん、そうそう、陰キャ。
なんかトンボさ、なんか友達と比べると若干浮いてるよね。
そうなんだよね。なのになんか人気あるよね、女の子たちからも。
不思議だ。でもやっぱ魔女宅のちょっとポップな世界観、カブリエルっぽいなって思う。
本当、
うん、思い返してても。
そう、ああいうなんかとにかく全体的にカラフルな、うん、作品とかが好きで結構、
はいはい、
うん、だからそういうとこも好きなのかもしれない。
納得です。はい、
はい、そうなんですよ。で、あ、もう続けて言っちゃっていい感じこれ、うん、
続けて言っちゃって。第2位は、
はい、第2位はさっき言ったけど、うん、国立小坂からで、うん、でなんかね、国立小坂はなんだろうな、そういう私結構昭和のなんか不便なんだけど趣のある生活シーンとか、なんかもう昭和って本当携帯とかないからさ、あの連絡もあんまままならないというか、あの電話とか声聞きたい時に聞けないような状態なわけじゃん、
はいはい、
ね、普段の生活の中で、うん、なんかそういう中でもあの純粋に恋愛をしてるこの昭和時代の恋愛とか結構見るの好きで、
うんうん
うん、なんかそういう意味で結構国立を推してるんだけど、
なんかさ連絡手段がないゆえのさすれ違いの話だよなこれ。
そうそうそう、まさしくそうなんだよね。勘違いから生まれてみたいな。
今じゃないよねこれね。
今じゃない、今だったら絶対ない。
LINE で秒で終わる、解決される問題だよね。で、うん、ママ、あのお父さんの子供って言われる男の人に出会ったんだけどこれマジって聞いて違うわよで終わりだもんね。
それな。そうだからね、お母さんが、うん、あの遠くで働いてで稼ぎに行ってて、うん、で帰ってくるみたいな感じだもんね、
うん、
なんかそういう時もお母さんにもさすぐ連絡取れるわけじゃんそういう時に、
ね、
うん、そうそういうのもあってその昭和ならでは の, あのちょもどかしさというか、
うん、
でもお互い一途に思いやってるみたいなのを結構見るの好きで、うん、
はいはい、
でその後不便だけど趣のある生活っていうところで、
うん、
あの作品のもう始まってすぐあの主人公の海が起床して、うん、で、まあ、髪結ってで、うん、朝ごはんのみんなの朝ごはんの支度してとか、うん、で洗濯物取り込んでとか、うん、で家にある旗をあげるんだよね、
うん、毎朝。あ、もう本当好きなのそのシーンがよ。
ね、あのいつも何の変哲もないモーニングルーティンをやってるシーンを見るのがすごく好きで、
わ、うん、かるな、
うん、そうそう、ああいう感じいいなと思って、うん、とにかく生活感を見るのが結構好きなんだよな、うん、国立は、
うん、なんかさ昔のさその主婦をしてた人でもまあ同じようなことしてたんだと思うけどさ、
うんうんうん、
なんかああいう女性像ってさ見るたびに感動するんだよね、なんか勤勉っていうか、うん、なんか、うん、すごくない、単純に。
うん、
毎日さあんな家事こなせないんだけど。
いや本当だよ、
洗濯機とかまだないよね、あるのかな、う
ん、いやなんか洗濯機って呼ばれるものはあるけど、うん、あの今みたいに脱水とかできないから、自動で脱水してくれないから、くるくるか、そうそうそう、手でくるくる、オルゴールみたいな手でくるくるして、
思い出した思い出した、
そうそう、あの印刷機みたいにこうペーってこう服がペーって出てきて、
うん、
そう水絞ってってやってで自分で干してる感じだったから、でもそれもすごいよね、
うん、手を動かさないと家事ができない時代だからこそのまめさなんだろうけど、
そう、
うん、尊敬するよ本当、
ね、うん、私のおばあちゃんの家にその、
うん、
手であの脱水する版の洗濯機まだ置いてあったのがあったんだよ、あの子供の頃に、
すごいね、
もうさすがになくなってるけどね、
うんうん、
ちっちゃい頃はまだ残ってて、なんか使ってないけどずっと置いてあったのがあって、うん、でだからちっちゃい頃はこれなんだろうって思ってたんだけど、
うん、
でおばあちゃんに聞いたらこれ洗濯機だよみたいなって言って説明受けたことがあって、でそれを国立で見て、あ、こうやって使ってたんだなみたいな、
なるほど、すごいね、そんなものが、
うん、
実は見たことないや。
そうなの、なぜかあって、しかもさ、うん、ごめんちょっと脱線するけど、うん、あのうちのそのおばあちゃんたちって、うん、あのフグの卸問屋をやってて、うんうん、フグをねさばく免許持ってるからフグさばくんだけど、
山口あるあるやな。
そうそうそう、うん、地元のね、うん、そうでさばいたフグがもう皮もない状態、うん、身の状態で、うんうん、あのなんだろう、あれ血抜きをしたいのか、あの血を洗い落としたいのか分かんないけど、うん、そのもう使ってない洗濯機 の、 あの水をためる部分にあの、うん、水張ってフグをその中に入れてたの。おばあちゃんたち
受ける
そういう使い方してて
へ
あちゃんと活用してたんだみたいなっていう、うん、ことを今思い出したわ。
やばいね、めちゃめちゃ土着を感じるね
でしょ
山口ならではって感じの
っていうのもあって、だから、うん、そうそう、昭和の人たちっていろいろ生活の知恵もあるし、うん、ね、なんか不便の中で生活の知恵を見出していくっていうのも尊敬するし、
うんうんうん、
で国立小坂でいうとよくカルピンとも話してるけどね、カルチェラタンっていうね魅力的な建物があるんですよね。
ほんと好き、カルチェラタンのシーン、
ね、あれあそこで部活動しててとか寝泊まりしてる学生がいるってめっちゃ楽しいだろうなって思ってさ、ね、
なんかカルチェラタンの中の空気ってやっぱちょっと今でいうところの文化祭前夜みたいな、
うんうん、
そういう高揚感があるよね。
そう、あれみんなでさ、あの女子生徒が集まってきてみんなで掃除するシーンめっちゃ好き。
おー、ほんと好き
あれ楽しそうと思って
ねー、ほんと
あそこでさ絶対恋芽生えてる人たちいっぱいいるよね
いるいるでもやっぱなんかそういうの見るとさ、やっぱあの時代の高等教育を受けてる女子ってそこそこいいお家の子だと思うんだよね、
う
ん、
あ、まあそうだね、
勉強もできるはずなのに、うん、なんやっぱカルチェラタンみたいなそのなんだろうな、うん、学びのその本拠地みたいな場所があるとさ、そこってやっぱ男の世界なんだなって思うと、
確かに確かに、
なんかやっぱ独特だよなって思う日本のこういう、まあ、日本だけじゃないか、なんかその勉強をする上での男女の格差みたいなもの、
うんうんうん、やっぱでも日本は特になんじゃないかな、
なんか
昔はね、
うん、だってメルちゃんだってすごい勉強はできるはずじゃん、だってお医者様になりたいけれどとか言ってるじゃん、
そうそう、
うん、そう、なんかそういう子でもなんかああいう場には積極的に出入りしなかったところに今するようになったって話じゃんあれって
だってあれだよ、生徒会長たちとさ、あの体育館でなんか、うんうん、抗議してる、
ねうんうん、
であの討論会ってあったじゃん、うん、あれも もうほぼ全員男子たちがさ、そうそう、ワイワイ話してて、女子は後ろの方で壁にね、
そうそう、
垂れて話聞いてるだけみたいな、うんうん、結構やっぱ男主体な世界、ねね、
なんかそういうのもすごい時代性を感じるな、
時代だね、
うんでもなんかあの時代のその学生の空気感って私本当憧れあるうん、
そうなの、私も結構好きだなと思ってさ、うん、唯一ちょっと嫌だなって思うのは、うん、あのトイレ面があ
ボットン便所
ボットン便所だし、学校のトイレさ、水沼と風間が、うん、あのトイレに行って話してるシーンあるじゃん、
あるね、
ね、その時にすごい気になってたのがあの、うん、天井から吊るされてるあの小映え取りみたいなテープ、
あー、わかる
で、多分トイレしてる男の子たちがトイレしてるとこもなんか石の、うん、なんて言うんだろう、
うん、
商用の石の便所みたいなのがあって、
うんうんうん、
あれって流してんのかな、水で上から流してんのかな、どうなってんだろう、あの作り、
わかんない
ねえ、だから
ああいうことわかるな、
わかる、うん、なんか衛生面的なところで、うん、トイレがねちょっと嫌なんだよな
昭和のトイレ、現代っ子の感性やなでも私それこそボットン便所は祖父母の家にあったことがあって、
うんうんうん、
埋め立てちゃったんだけど私が、
うんうん、
あれはマジでいただけないね、
やだよね、くっさいしさ、
くっさいし怖いの、なんかすごい深い、
わかる、怖いの、
わかるわかる、
覗きたくないけどちょっとチラッと見えるときにね、あの、うん、 深淵を覗いているような
ちょっと怖い。夜中とかね、なんか出てくるんじゃないかと思ってすごい怖かった。
わかるわかる。もう夜トイレ、私もおばあちゃん家で泊まった時にボットン便所だった時代に、うん、もうトイレ行きたくなさすぎて、うん、
わかるよ、すごいわかる、うん、田舎あるあるだね
田舎あるあるだね。田舎のおばあちゃんおじいちゃんの家って結構残ってる人多いよね。
さすがに推薦になってると思うけど、
まあ、今はね、うんうん、そうそうでちょっとごめん脱線しちゃったけど、うん、でコクリコといえば、
あの、はいはい、
今ちょっとちょろっと名前出たけど、うん、2人の男の子で派閥ができると思うんですよ。
はいはい、女子のね、好みのね、
好みの、はい、夢女子的な意味ではい、はい、カルピンはちなみに水沼と風間はどっち派ですかね？
あのね、圧倒的に風間さんです私は。まあ、水沼派が私の周りには結構多いのでちょっと別名なんですよ、うんうん、風間派は。
なるほど。
なんだけどやっぱあの風間さんはね、あのね、ロマンチックなの、その出会い方とかが。
あ、そうだね。
私も学年新聞に詩を書かれたいわけ。
まあ、わかる、それはわかる。そう、それはわかる。
そのあの上から飛び込んできた風間さんと手をつないでこう自らこう這い上がらせたいわけ。あ、這い上がらせたい。
這い上がらせたい。
彼に手を差し伸べてこうね、
うんうん、
みたいなことをさ周りの人から言われたいわけよ。
あれあれ浅いよね。あれさ、だって。海が覗き込んできたのも、まあ、たまたまなんだろうけど、うんうん、それを見つけて風間の方から手をこう出してきてさ、引っ張ってくれみたいな、ね、何も言わず手をパッて出してくれ、あれあれあざといなって思ったよ。
本当にあざとい、
ね、いや私も、うん、私もなんか学生時代見てた時は、うん、なんか見た目とか結構スポーツ狩り男子とか結構好きだから、うん、あの風間いいなって思ってたんだけど、うん、なんかだんだん何回も見てくうちに、うん、あのさりげない水沼会長のエスコート感がすごいたまらないって思っちゃって
わかる。
水沼会長結構やるやんこの人って思って、
うん、
いやでもちょっとなんか浮気の心配で出そうだけどな、モテすぎて
まあでも彼は抜かりないから多分浮気とかはしないんじゃない？
いや
ね、こういう次元で生きてる
計算高そう、うん、いやそうだから海ちゃんの妹をさりげなくエスコートして、うん、
はいはい、
ね、僕がエスコートしてあげるよとか言っちゃうとことかもあれだけど、
なんかでもさ、それまでさ風間派だったのにさ、海ちゃんの妹は、
うんうんうん、
そこでさコロッと
ほだされてるよ、うん、
なってんのはちょっと笑っちゃったな、
うん、多分でも私もそうなっちゃう。最初風間目当てでカルチェラタン入ってって、うん、でそこであんな水沼会長にあんなことされたら多分私もコロッといっちゃうわ
いける
そう。であとあの海のお父さんもハンサムなんだよね。あれが好き、
うん、だしさ風間さんにちょっと似てるからさ、
ね、
あれは勘違いするね。
そうだね、
あれは誤解を生むわ
生むわそれな、
うん、
でそもそもだって声当ててる岡田准一さんが両方やってるし、
う
ん、演技も
ね。そうだね、うん、私やっぱさお父さんに向けた旗だったさ、その海ちゃんの旗に気づくっていうところからも、うんうん、なんかお父さんが想起させるしね。
そうだね、
なんかコクリコ坂はストーリー的には何のこっちゃないストーリーだと個人的には思うんだけど誤解が解けて終わりみたいな、うんうん、なんだけど、うんうん、なんかちょいちょいやっぱその細部がやっぱ海ちゃんの生活も素敵だし、
うんうんうん、
なんかその当時の学生生活の青春感だったりとかをやっぱ楽しむのにめっちゃいい作品だなって思う、うん、
そうなんですよ、うん、いやそうなんですよ
好きです
そうでちょっと時代変わって、うん、まあ、第1位に行きますけど、
はい、
耳をすませばの第1位の耳をすませばも、うん、あのその学生の恋愛というか若かりし頃の青春っていう意味でもうすごい好きで、
うんうん、
でさっきもちょっとカルピン言ってたけど私たちちっちゃい頃にバイオリン習ってて、うん、ちっちゃい頃から高校までずっとバイオリン習ってて、
う
ん、で、ね、同じ先生と習ってたんだよね。
そうそうそう、
そうでそういうとこもあって耳をすませばといえばあの天沢聖司のバイオリンじゃないですか。
そうですね
ねっていうとこもあって結構なんかあいいバイオリン男子いいっていう思いもあり
うん、うん、
で作品の中でバイオリンが結構 重要視されてるっていうのも結構好きで、
ね、うん、エイジ君はバイオリン職人を目指してるから、
そうそうそうそう、でもあの誠司くんみたいなバイオリン男子身近にいなかったからさ、
いやあれはドリームだよね、
じゃねえめっちゃ憧れたもんあれ。
私もあの東京に出てくるまではなんか弦楽器をやってるかっこいい男子って会ったことなかった、
うんうんうん、
正直、
うん、部活にもねいなかったもん、
うん、うちの男の子の後輩とかはいたけどね、
あ、まあ、後輩はいたね確かに、うん、でも本当に初心者で入ってきてたじゃん、
ね、
あの子は。
そうだね、
なんか私たちが出会う前からバイオリンやっててみたいな、うん、バリバリのバイオリン男子っていうのが身近にいなくて、同世代でいなくて、うん、いやあれはね憧れちゃったな。
かっこいいよね本当に。
かっこよかった。でしかもなんかなんだろう、その中学生男子ならではの好きな子をいじめちゃうみたいなとこも、うん、私結構好きなのよ、いじめられるの。なんかそんななんだろうな、やりすぎは嫌だけど、なんかこうからかってくるレベルのいじめが結構好きで、なんかちょっとあだ名、変なあだ名で呼んできたりとか、うん、お前そんなこともできねえのかよみたいなぐらいの、うんからかってくるのは結構好きで、だから誠司くんと、ね、まあ、杉村もね似たような感じではあるけど、
はいはいはい、
そう、まあ、あの2人ともねいいとこあるんだよね、だから2人とも好きなんだけど、
うん
うん、でなんか誠司くんがあの雫の歌詞だっけ、
小説みたいなの、カトリーロードの、
あ、そうだそうだ、
和訳を作って、
そう、それを読んだんだよね、
でコンクリートロードっていうおふざけで作った方を読まれちゃって、
そうコンクリートロードはやめた方がいいと思うぜって
嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつ、
そう、あれ好き、あのシーン好きあれいいよね、ほんと可愛いんだあ、でしかも私その声当ててるさ、うん、あの高橋一生さんめっちゃ好きなの、
はいはいはいはい、
あれあの人だったんだって言って衝撃だったもん、
ね、え、私もそれはカブリエルから聞いてびっくりした、
そう、うん、いや、あんなイケメンな人がやってたなんて
ねえ、
うん、まあ、声当ててた当時の写真見たら結構芋臭い人だったけど
あ、そうなんだ
、うん、え、調べてみ、めっちゃ芋臭いよ今あんな色気があるのに、
へえ、
そうで、あの耳すまで一番好きなシーンが、うん、あのやっぱカントリーロードの演奏してるシーンなんだけど、
うん、
雫が歌ってて誠司くんがバイオリン弾いてて、うん、でそこでおじいちゃんバンドたちが乱入してくるじゃん、
わかる、
あそこめっちゃ好きなのよ
てか私あの誠司くんのおじいちゃんとか、
うん、
あの手がまずめっちゃ好き、
うんうんうん、
もういや夢を凝縮したような世界観
凝縮してるね、うん、おじいちゃんめっちゃいい人だよね、
うん、
雫のあの作品も一番の読者になってくれてさ、
うん、いや、
で本当に、うん、あの読み終わった後におうどん作ってくれるとこ、
うん、
めっちゃ好き
大好き、わかる、
そうそれでね、そう、おじいちゃんたちも好きだし、うん、で私だからその時バイオリンやってたから、うん、あの誠司くんの伴奏部分を、うん、あの耳コピで演奏したくて、うん、一生懸命覚えながら弾いてた思い出がある、
はいはい、なんか弾いてくれたかも記憶あるかも、
あ、やったかもしれないちょろっとだけやったかもしれない、
なんか私歌ったかも、しかも
あ、多分やってくれたと思う
懐かしき青春の思い出
ね、そうだってカントリーロードで楽譜調べたら、うん、絶対その
そうだ、ね、
メインメロディーの方の、うんうん、そうそっちの楽譜が出てきて、なかなかさ誠司くんの方を演奏したいのに、
うんうん、
そっちの楽譜が見つからなくて、もうしょうがないから耳コピでやってやると思って何回も聞いてたんだけど結構難しかったんだよね、あれ、
あのシーンはね、いや楽しい
ねえ、
うん、
本当青春のいい思い出だよ、みんな
何回見返してもいいね、
ねえ、いやあれしかもなんか猫を追っかけてってさ、あの、うん、おじいさんのあのお店につながってるとかっていう、うんうん、あれもいいよね、
なんか物語が始まりそうって感じで、
そう、うん、いやしかも耳すまで言えばさ、私たち一緒に聖地巡礼したんだよね、
う
ん、
そう一緒に聖蹟桜ヶ丘に、
そう真夏の暑い時にね、
なんかそのイメージもあって耳すまを夏に見返したくなるのかもな。
あ確かに確かに、うん、それはあるかも。
カンカン帽
かぶって、いや懐かしい、うん、いやはい、そんな感じです。ごめん長くなったけど、
いえいえ、じゃあちょっと私もトップ3を発表していこうと思います。
はい、どうぞどうぞ。
私のはね、多分ね、私のは私ので納得してもらえると思うんだけど、セレクト、
うんうん、
まず第3位、ダラララララチーン、崖の上のポニョ。
あーいいね。
はい、第2位、じゃじゃじゃじゃじゃん、チーン、風の谷のナウシカ。そして栄えある第1位は、ドゥルルルルルルルルン、チーン。風立ちぬ。
あいいね。
はい。まあちょっとあの私もそれぞれに行こうかなと思うんですけど。
うんうんうん、お願いします。うん、
ちょっとまず第3位のポニョはですね。
うん。
なんかこれは結構ね、世界観が好きっていうよりはなんかね、うん、出てくるキャラクターが好きに近いんだけど。なんかまあでも世界観も好きなのかな、なんか不思議とね何回も見返してるんだよね。なんかふと台風が来た日とかに見返したくなるんだよ、あの作品途中で台風来るんだけど。見たことある、うん、ポニョ。
あるある、1回だけある。
そうね、なんかね、あの台風が来てってか、なんかねポニョの、ポニョってなんか人魚姫みたいな感じの存在なんだけど、うんうん、ポニョのパパが、うん、所ジョージが、あの小屋のパパがいて、なんかその人がその海のなんか秩序を守ってる、
うんうんう
ん、でなんかちょっとミスってなんか海のなんか元みたいなやつを入れすぎちゃって、うんうん、なんか海の力がすごいなんかこう増大して、
うん、
なんか洪水みたいになって、
うん、
なんかカンブリア紀とかの古代魚とかが
う
よ、
ん、
うよ泳いでるみたいなシーンがあるんだよね。そうで、なんかあのまあ海にとってはあの力が満ち満ちていい感じなんだけど、人間にとってはもうめっちゃ洪水なわけよ。
うん、
だからその主人公の宗介のお母さんはなんか老人ホームで働いてるんだけど、
うん、
そこのみんなが心配だからみたいな感じで、
うん、
家から出て行っちゃって仕事場に行っちゃって、うん、で宗介がそのお母さんに会いに行くみたいなシーンがあるんだけど、もう道がさ全部水浸しになってもう通れないわけよ、
うんうん、
でポニョがあのソウスケの持ってたおもちゃの蒸気船を魔法の力で大きくして、
うん、
なんかあの熱の力でポコポコ動くタイプの船なんだけど、私ちょうどちっちゃい頃そのおもちゃ持っててさ、そうそうそう、でなんかあのお風呂とかあのプールとかで浮かべて遊んでたのね。でこれに乗れたら超楽しいのになって思ってたことがあって、
うんうん、
でなんかあのそういう子供心をめっちゃくすぐるシーンなんですよ、そのおもちゃの、
ね、
うん、大きくて、
なるほどね、
そのお母さんに会うためのちっちゃい冒険に出るみたいな、
うん、
でなんかうよよ下にはなんか古代魚とかが泳いでてみたいな、
うんうん、
もうねあのシーンが本当ワクワクすぎてまず好きなのと、
うん、
あとなんかあの宗介のお母さんのリサ、ね、リサがマジ好きで、まあ、ポニョもソウスケも好きなんだけど、2人ってやっぱまあ子供だからさ、
うんうんうん、
なんかもうそこに共感することはほぼなくて、
うん、
だね、リサがマジいいお母さんなんだよね、
うん、
やっぱお母さんらしい包容力はあるんだけど、めっちゃソウスケと対等に接してるんだよね、なんか、
うん、あそうね、
そうお母さんぶってるっていうよりは、
うんうん、
ただの女なんだけど、ソウスケも、のお母さんでもあるみたいな、
うんうんうん、わかるわかる、
なんか等身大のあの年齢の女性をめっちゃ描いてて、宗介のパパつまりリサの夫って船乗りなんだけど、
うんうん、
船乗りってさあの家にいない期間が結構長いんだよね、半年とかと、ね、あの、うん、あの船に乗って出かけてで帰ってきたら半年家にいるみたいな感じの生活をしてることが多いんだけど、
う
ん、
コプリコもそうだったからね、
そうだよね、うん、私友達にもなんか船乗りしてる人が結構いて、
あそうなんだ、
半年旦那帰ってこないわみたいなこと言って、たりするから、なんか、うん、あれってやっぱ本当にそうなんだなって思います、まあ、聞きながら思うんだけど、宗介、
うんうんうん、
のパパってあの作品であんま出てこなくて、一応出てくるんだけど、うん、あの長期で帰ってこれる予定だったのに、あのなんか 渡航が長引いて帰ってこれなくなっちゃうんだよね。なんだけど、うん、そのリサとソウスケが住む家の近くにたまたま船で通りかかるみたいなシーンがあって、
うん、
ソウスケがあのライトを使ってなんかモールス信号か何かで旅の安全を祈るみたいなやつを送るんだよね、うん、私信号とか詳しくないからよくわかんないんだけど、うん、あのシーンがめっちゃ好きで、ソウスケはまだ5歳なのに天才だぞみたいなこと
を
お父さんが言ってて、
確かにな、5歳であれできるってなかなかだよな。
そう、ソウスケしっかりしとんなって思ったら、リサがそのライトぶんどって、うん、B A K A B A K ガシャガシャガシャガシャガシャってそうずっとやってて、うん、でなんかそのお父さんがあの船のなんかライトみたいなのをめっちゃなんかラブみたいな、うん、愛してるよチカチカみたいな感じであの照らすみたいなシーンがマジで好きで、うん、なんかそういうなんかちょいちょいね見返したいシーンがねめっちゃポニョはあるの。
でもそれ夫婦的な目で見るのいいね、そこ
そう、
なんかその二人の夫婦感というか、
そう、夫婦関係がいい。あんまりしっかりは描かれてないんだけどね、そのちゃんとそのソウスケのパパの、
うんうん、
そこくらいなんだけど、うん、なんかでもリサがその時やっぱソウスケのお母さんでもあるけど、なんかめっちゃ好きな男を待つ女なんやなと思って、うんうん、なんかすごく愛おしいなって
思う。うん、確かに、う
ん、なんかこんなね偏僻な場所で息子と二人でね、
うん、
帰りを待ってるんやなと思って、うん、あとなんか好きなシーンで言うとなんかさっき話したように、うん、なんか台風みたいな嵐が来るんだよね、
うんうん、
海のその力がこう増しちゃって、うん、であのポニョがその嵐に乗じてそのあのソウスケの家に来た日にそのリサがあのポニョがすごいハムが好きだから
うん、
ポニョのためにハムを乗せたラーメンを作るシーンがあって、
うん、
で最初はそのラーメンって丼にただその麺とお湯注いであるだけなのね、
うんうん、
でポニョに目をつぶってごらんって言ってこう目をつぶらせてでその間にささっとこうトッピングを乗せて、
うん、
でできたよって言ってバーって開けた瞬間にさっきの何にもないあのラーメンだった中にこう卵とかハムとかがこうファーってこう乗っててでわーみたいなことを言うシーンがあって、うん、その時のラーメンが超美味しそうだしなんかああいうちょっとしたワクワクをこんなそんななんか嵐とか来ててさ大人からしたら結構大変だし不安なことも多いじゃん、
うん、
まあ、さその老人ホームのみんなが心配だしなんかそういうことをできちゃう大人の余裕もある
、うん、なるほどね、
みたいなところがなんかすごいね好きなんだよ。
うんうんうん、
ということでリサに会いたくて私はポニョに返しています。
リサに会いたくてなるほどね、
うん、やっぱ結構キャラ愛が私強いから作品が好きになるときに、
うん
うん
うんうん、
ポニョはねリサ愛があります、ね、
うん、
で第2位のナウシカに関してもやっぱ私は、はい、その主人公のナウシカがめちゃくちゃ好きで、
うん、でなんか散々言ってるもんね。
そうでやっぱ去年あのジブリってあの、うん、劇場公開があったじゃないですか、
うん、
あの映画館で見ようみたいな、
うんうん、あったね、
見に行った？
いや行ってはない。
でも私もねナウシカしか行ってないんだけど、
うん、
模型とかも見たかったなって後になってやっぱ思ってたんだけど、
うん、
やっぱでもナウシカさ、まあ、金曜ロードショーとかでさ CM 入りのさやつでしかさ見返してこなかったけど、
うん、
やっぱこう映画館で見るとすごい世界観に集中できたっていうか今まで気づかなかったところにもいっぱい気づけて、
うん、
より一層好きになったんだけど、
うん、
やっぱなんかナウシカってジブリの映画ってどれもすごい世界観作り込まれてるとは思うけど群を抜いてるなって思って、
うん、
まあ、初めての作品だしね宮崎駿監
督。あ、そうだね、
うん、なんかさ最後のオウムのシーンとかさ、
うんうん、
とかあのラララララララララのさ曲がさもうミームになりすぎててさ、
うん、
この辺りをさ結構細部までじっくり見返したのがもうその時が初めてだったんじゃないくらいだったんだけど、なんかナウシカの境遇ってマジでえげつないんだよね、うん、なんか物語の冒頭でさ結構その大事に守ってきたその壁の谷って、うん、あんなにこう不快にこう世界が侵食されてさ、
うん、
他の土地では作物が育たなくなったりとかしてるのに、
うんうん、
海から吹く風がその不快からの汚れた空気を こう押しのけてくれるから風の谷ではこう作物とかが作れる奇跡のような土地なわけよ、
うんうんうん、
なのにそのトルメキア軍がやってきてるもの、うん、
で、ね、
そうで土地にさその不快のそのあのなんかついちゃってその周期ついちゃって、うん、あの畑をもなんか焼かなきゃいけなくなっちゃったりもあるし、うんうんうんうん、何よりお父さんは目の前で殺されちゃうんですよ。
いやーそれな
そうなんかさ私なんかさらっとそのシーン見ちゃってたんだよ今まで。なんか結構そのことの重大さにめちゃめちゃやっぱ気づかされて、うん、でもやっぱソルメキア軍めちゃくちゃ憎しみを抱くけどそこで反抗したら他人の人たちの命が危ないからアシカがその人質みたいな感じでついていくことになっちゃうしでなんかやっぱ他の国同士の争いみたいなものにも他人は関係なかったのにどんどん巻き込まれていっちゃって挙句の果てにね他人の近くで巨神兵がねあの生まれてしまうとい う、
うんうんうん、
なんかもう普通だったらさもう憎しみにとらわれて我を忘れてもおかしくないのにさなんかしかもさ不快って結構他の人間にとってはやばいじゃん
そうだね、
自分たちの住むところをさ脅かす存在だからなのに、うん、あんななんか研究までしてその機械の浄化作用みたいなのに気づけるっていうか、うん、なんかそういう視点を持ってるしなんか他の国の人にもなんか愛情深く接することができるしさらに虫とかにまで、うん、心を開いてるっていうのがなんかもうこんな壮絶なヒロイン他にいねえなと思って、うん、
そうねそうなんかなんだっけその不快の なんだっけな、うん、そのナウシカと男の子が
なんか、はいはいはい、
砂の砂漠の中からこう座なんて言うんだっけ樹海みたいなところに落ちる時
あ る、うん、あるね。
ねそこでなんか大きい化け物、うん、化け物って言っていいのかな生き物が襲われてでもあのごめんなさい私たちはあなたたちの敵じゃないのよみたいな感じで、うん、ちゃんとこう分かってもらおうとするみたいな、ね、襲われたからすぐ殺そうとするんじゃなくて、
うん、
できれば傷つけたくないっていうあのナウシカの生き様っていうか、
うん、
性格がすごく強いなって思った、
ね、なんかさ普通は無理だよね、
うん、
親を殺されたら憎しみを抱くしさ
そうそうそうそう
目の前に自分の命を脅かす脅威が現れたらそれを殺そうとするやん
そう
なのにそうならないあのヒロイン像ってめっちゃやっぱなんか、うん、他の作品ではやっぱ描けないなと思ってあのスケールでは、
うんうん、なんかしかもそのお父さんが殺された時ってさ、
うん、
あのなユパ、
うん、ユパ様
ユパ様が止めたから、
うん、
あのちょっと収まったみたいなところもあるじゃん
あるね
ユパ様の存在もでかいよね
いやユパ様かっけんだよな
マジイケオジじゃない
イケオジあのさユパ様がさあの一人でさなんか飛行機の中に乗り込んでいてさ、
うん
うん、あの刀だけでさあの、うん、敵を圧倒するみたいなシーンあるじゃん
あるねあるね
かっこよすぎ
いやマジかっこいいよな、うん、ユパ様マジで若かったら惚れてんだけど
わかる
普通に
いやー、
うん、
なんか
私も好き、
うん、めちゃめちゃその世界観の作り込み具合と、
うん、
その主人公の圧倒的カリスマ性、まあうん、ジブリのヒロインってみんななんか達観してるとこあるけど
そうだね、う
ん、ナウシカがなんかでもやっぱ一番だなと
あ圧倒的かもしれないナウシカ
思いましたというのがあってナウシカが好きかなな
るほどね
で1位がですね、
はい、
風立ちぬなんですけどなんか初めて見たのさ私カブリエルと一緒だった気がするんだよ、ね、
だったかもしんない私もなんか言われて思い出した
そうあの帰省した時の地元の映画館で一緒に見
に行ってうん見たかも
私が号泣しすぎてて、ね、カルピー泣きすぎじゃねみたいな何回か泣いてたの分かったんだけどみたいな感じで
うんそうなんかすごいヒックヒックしてるなと思ってい
やもうね風立ちぬに弱いんですよ私もうね、まずあの堀越二郎あの主人公が本当にいい、
うんうんう
ん、なんか私タイプの男性ってどんな人って聞かれると、
うん、
あのまず最初に思い出すのが堀越二郎なのなんかああいうその物腰柔らかで知的な雰囲気の男性、う が好きっていうのと、うんうんうんうん、さっきカルチェラタンの話でもちょっとあったんだけど、なんかその昔のさ、あの高等教育を受けてる人ってやっぱちょっと実家が太くて、
うん、
エリートなのよ、
うんうんうん、
なんかその昔の宮廷大卒みたいな感じの、そのエリート感のある、
うん、
物腰穏やかな柔らかな、
うん、
敵男性がめっちゃ好きでそのキャラとしてね
、うん
うん、なんかやっぱ世の中のそのこまごまとした庶民の悩みとはちょっとかけ離れた恋愛にいるからこそああいう性格になるんだろうけど、
うん、
なんかああいう感じがすごい好きなんだよな。やっぱ取りつかれたように自分の仕事を、ね、あの人生かけて取り組んでいくっていうあの感じ、うん、なんか恋人とかいてもやっぱそっちのけで仕事をやっぱついしちゃう感じ、
うん
うんうん、がなんか私はすごい好きな男性像なんですよ。
うーん、
なんか
あもうじゃあ自分が構われなくてももうなんか一生懸命やってる姿を見るのが好きみたいな感じ。
うん、なんかやっぱ根底に何か突き抜けてやってやろうと、うん、人生かけてやってやろうという思ってるものがある人が好きなんだよね、うん、私は。
あ、まあでもわかるかもな、それは。
だし私も多分そういう生き方に憧れがすごいあって、
うん、
そうだからなんか今ね一応なんかすごい仕事も頑張ってるけど、
うん、
なんかそういうものがある人に劣等感があってなんか私が好きになる少年漫画とかって結構そういうこれに出会ってしまって人生が変わってしまったそれに向かってめちゃくちゃ努力をしているみたいな人が結構出てくる作品がすごい多いんだけど、
う
ん、なんかそういうのにめちゃめちゃ憧れがあるんだよね。一方でめっちゃ劣等感があって、ね、でその骨頂がもう堀越二郎なのよ彼はさもう幼少期からずっと飛行機が好きで、なんならパイロットになりたかったけど、うん、視力が悪くてもうパイロットにはなれなかったんだよね、
うん、
でカプローニ伯爵っていうその外国のまあ設計士に出会って、うんまあ、自分も設計士になりますっていうことで、うん、もう邁進していくわけですよ、東京帝大に入って、
うんうん、
でなんかさ実際にそのカプローニ伯爵と会ったわけじゃないんだけど、なんか夢の中で何度もそのカプローニ伯爵と対話をしてるんだよね、堀越さん、
うんうん、
であのちょっとカプローニ伯爵の方が、まあ、だいぶ年が上だから、うん、なんか彼のその栄枯盛衰っていうか、その彼がその成功者となって引退していくっていうその流れをこう堀越二郎は見てて、で毎回そのカプローニ伯爵が設計した飛行機に乗せてもらって、でこうなんか感銘を受けては、なんか君の風はまだ吹いているかって問いかけられ続けるのね、
うん、
なんかあのシーンとかも本当好きで、なんかあの考察とか読むとカプローニ伯爵ってその堀越二郎にとっての悪魔だって言われてるんだよね。やっぱ堀越二郎はさ仕事に駆り立てられすぎていて、自分の人生をちょっと後悔してる節があるんだよね。やっぱ、
うん、
直子っていうさ結核持ちの恋人がっていうか、まあ、奥さんがいたわけなんだけど、うんうん、やっぱ当時その彼はゼロ戦っていう彼の人生の中でも最も大きな仕事に取り掛かってる時期で、
うん、
直子が亡くなったのって、うん、やっぱ直子のその健康面に もうちょっとさ寄り添うことができたら彼女もうちょっと生きてたかもしれないし、なんなら治ってたかもしれないんだよね、
うん、
けどやっぱ2人で一緒に過ごすってことを選んで選択して、でも仕事もするっていう選択をして結果的にそういう人生になって、うん、でゼロ戦は出来上がるんだけど、その素晴らしい飛行機は一機も帰ってこなかったんだよね、戦場に行って。でパイロットはみんな死んでるわけよ、うん、っていうことをしてしまったことに、まあ、後悔は感じてるんだよね、堀越二郎としても。でそういうものに虚しさを感じてる、うん、けどそのやっぱ飛行機を作りたいっていう思いにずっと駆り立てられて、夢の中で憧れのカプローニ伯爵と話をするみたいな思いをしてまでやっぱその飛行機を作ってて、なんかそのなんていうんだろうな、一つのものに人生をかけた男の物語としてもめちゃくちゃカズたちには好きなんだけど、
うん、
やっぱりその恋人とのシーンが私はめちゃくちゃ好きで、
うん、
直子もあのきっとまあそういう堀越二郎のことが好きだったんだろう、だろうなって思いながらも、やっぱその二人の恋愛模様ってめちゃくちゃ切なくて、
うん
まあ、さっきも話したけどやっぱ結核持ちなのね、 で彼女はすごくお嬢様で、で最初のまず出会いのシーンから良くて、直子が本当まだ10歳前後くらいの幼い頃に堀越二郎、まあ、当時大学生の二郎と会ってるんだけど、ポール・バレリーの詩の一節をね2人で言い合うっていうシーンがあって、もうそういうことがさ幼少期からできるくらい直子はやっぱ高等教育を受けてる女性ではあるので、なんか風立ちぬの私の好きなところって、なんかカルチェラターの話でも若干したけど、その明治とか昭和初期くらいまでにかけてのその高等教育って本当にお金持ちじゃないとやっぱ受けられなかったんだよね。だからそこに来れる人たちってやっぱすごい知的っていうか知識人みたいな感じなんだよね。こういうカルチャーがめっちゃ好きで、あの軽井沢に別荘で行くシーンあるじゃん、別荘じゃないね、
ホテル。 あるね、
なんかもうあそこもさ本当に貴族のお遊戯って感じじゃん、あのシーンとかも、みんな身綺麗にしててさ、テニスとかさ、なんかそういうお上品なスポーツを楽しんでさ、直子絵を描いてるし、でなんか夕食のシーンはなんかみんなでレストランに集まってなんかドイツ語の歌をみんなで歌ってみたいな、ああいう感じのカルチャーが私すごい好きで、そういう世界観、大正昭和のあの時期っていうのがまず好きっていうのもあるけど、なんかめっちゃ話したしちゃったやっぱり直子って病気しちゃうから、豪華な結婚式とかが挙げられたわけじゃなくて、あの二郎もあのやっぱ一位会社員だからそんなになんだろう裕福な暮らしをしてるわけじゃなくて、二人がその結婚式を挙げるシーンも私すごい好きなんだけど、直子があの結核を治すために入ってたサナトリウムからもう抜け出してきちゃって、もう二郎に会いたすぎて
私も覚えてるそこ。
そうで、なんかあの抜け出してきたことが連絡が二郎に行って、もう、駅のホームで泣きそうになりながらも再会して、でその二郎は当時ちょっとなんか警察に目をつけられてたから部長の家に隠れてたのね、離れに暮らしてたんだけど、そこの離れにその直子も住まわせてくれってお願いして、未婚の男女をそんな一緒に住まわせられないみたいな感じで部長が言って、でそっから部長の夫婦がじゃあ結婚式を今からあげようみたいな感じで取り計らうんだけど、もうその時の直子の美しさよでやっぱ直子はやっぱそのまあ教養もあるし、すごくなんかいい家庭で育ってたんだなって思うのに、やっぱすごい礼儀正しいし、なんかちゃんと普通の人なら取り乱すようなところでめちゃくちゃシャンとしてるんだよね、すごい好きで、だからその部長に結婚式あげてもらって、その、まあ、夫婦になれたって時にまずその二郎と喜びを分かち合うんじゃなくてすぐお礼を言うんだよね、もう感謝の言葉もございませんみたいな感じで、頭を下げるシーンで、もう部長夫婦もなんか、あ、二郎にこんな素敵な人がいてくれて本当によかったみたいな感じで泣いてるんだよねなんかその感じとかがもう本当に好きで、で結局直子との生活って長くなくて、やっぱ結核ってその当時としてはもう死に至る病だから、もう直子は自分の死期を悟るとスッと帰っていっちゃうんだよね、サナトリウムに。その時のもう部長の奥さんもなんか美しいところだけ愛する人に見てもらいに来たのねみたいな感じで言って、その直子を見送るシーンがたまらん、好き、とにかくなんか私の好きを凝縮したような作品なんですよめちゃくちゃ熱く語ってしまった
私さ、ごめん、なんかストーリーじゃないんだけど、なんかねシベリアを食べてるシーンすごい印象的に残ってて、なんかその、風立ちぬ見てからシベリアっていうのあんまり、知らなかったから、こういう食べ物あるんだと思って
、ね、
覚えてた記憶ある。
なんかさ地元とかになかったような気がする、なんかあれ関東圏の食べ物
か
な、
かな、
ね、なんか
見かけたことないよね、
ないない、でもさカステラに羊羹挟むって超甘いよな、
ね、
私あんまり甘いものさすごいがっつり食べれないからさ買ったことはないんだけど、なんかやたら美味しそうに見えるよね、あのシベリア。
そうそう、なんか食べてるの見るとね、ちょっと美味しそうだなって思う。
はい、めちゃくちゃ熱く語ってしまい
ました。熱量がすごかった
いやもう風立ちのマジ好き
うん、いやいいね、私もちょっと久々に見直そうかなと思ったわ。
見返してください
、はい、多分そのカルピンと一緒に見た以来見てないんだよ風立ちぬは。
うん、まあ、割と最近だしね。
まあそうだね。
うん、なんか最近といっても2013年か。
うん、そう。
8年前
結構前だね。
恐ろしい。
え、しかも私キャストあんま知らなかったんだけどさ、
うん、庵野さんだよ。そうだよ。
びっくりした。
それもあって結構好きなんだよね。私は結構好き。なんかあのちゃんとした声優だったら好きだったのにっていう人も結構いる。
ああ、そうなんだ。
うん、確かにちょっとね素人感があるっていうか、あの声優っぽい演技ではないんだよね。どちらかというと邦画っぽいっていうか、演劇っぽい、演劇っぽいともなんか違うんだよね。小津安二郎の映画に出てくる俳優さんみたいな感じの演技なのよ。
へえ。
うん、なんか、まあ、知る人ぞ知るって感じかもしれないけど、演技っぽくないの、うん、なんかナチュラルにやることがいい美学みたいな、ね、そう、うん、なんかそういう感じなんだよね。だから私は結構好きだった。
カプローニ伯爵は野村萬斎さんだしね。
そうなんだよ。だからその、うん、なんか悪魔的に演じるみたいなところが、
うん、
なんかハマり役っていうか、
うん、なるほどね。
そう、はい、すいません、めちゃめちゃ語っちゃった。
いや、魅力的な話をありがとうございました
いやちなみに結構その好きな作品っていう意味ではもう十分語り尽くしたんだけど、
うんうん、
ゆりキャラのこのキャラが一番なんていうの、自分に近くて共感して見れたなみたいなのもある。
共感したのはね、私はやっぱコクリコの海ちゃんかな、
はいはい、
ああいうなんか働き者で、うん、やっぱなんか大家族の中で仕事をするみたいなの結構私も好きだから、
うん、
多分同じ状況下にいたら私も結構せっせと働くだろうなと思って、うんうんうん、ああいう海ちゃんみたいな生活を昭和時代に生まれたらやってみたいって思ったから、
はいはいはいはい、
うん、なんかそういう働き者っていう意味で海ちゃん好きだし、で妹がいて、
うんうん、
なんだかんだ妹に甘いっていうか優しいお姉ちゃん、
うんうんうん、
甘いおねだりされたらちょっともうしょうがないなって言ってしまってチロタンついてったりとか
ガリ結局自分でやるっていうね
そうああいうところも好きだなって思うし、まあ、風間さんと好きになる、風間さんといい感じになるところはどうか分かんないけどね、
うん、
水沼の方に行くかもしれないけどね、私はそこはちょっと妹派かもしれないけど
なんかでも、うん、カブリエルは確かにせっせと家事をこなせそうだな私絶対無理だよ、困っちゃうよ、あんな家に生まれちゃったら
カルピンはあれだな、あそこに住んでる絵描きさんだな、どっちかっていうと。
あ、そうかも。
絵描きさんか、お医者さんになるって言って北斗さんだっけ。
あ、
北斗さんタイプの女性になりそうだなって思った、う
ん、北斗さんかも、うん、私はしずくちゃんだな。
いやー、ぽいよな、やっぱな。
なんか
文学少女だし。
私がミミスマを初めて見たのね、本当にすごい鮮明に覚えてたんだけど、
うん、
小学校3年生の時なの、
うん、
で私のためにある物語だなって思ったの
やっぱりその頃から、
うん、やっぱしずくちゃんのような子だったから
うん、いやでも本当そうだったと思う、うん、カルピンは
なんか、うん、図書カードにさ同じ名前の人がいて、
うんうん、
それが天沢誠治でどんな人なんだろうって思ったら、うん、コンクリートロードでめっちゃ茶化してムカつくみたいな、
うん、いやでもあれさ偶然かと思いきや天沢誠治のもう計画通りっていう感じのね
そうだから
あれすごいよな。
私にもあんな青春が待ってると信じてた時期がありましたね
いやー夢のまた夢だね、あんな青春は。
でもその猫を追いかけてとか、地球屋、
聖司ちゃんがやってるあのお店で、うんうん、こうやっぱ私当時すっごい文学少女だったから、やっぱこう物語の世界に迷い込んだような、うん、あの世界に行けるんじゃないかと思っていろんな路地を歩いてたね、うん、なんかどっかに繋がってないかなと思って、
あ、いやでもわかるな、
まあ、全然どこにも繋がってなかったけど、うん、すごいわかるな、なんか物語をこう書いて徹夜してこうお菓子パリってこう食べて、うん、なんか机に向かって図書館行ってっていうあの青春の感じ、うん、私はやっぱインドアだったから、うんうん、30冊読むんですって言ってたり、物語を作って他の人に読んでもらったりみたいな、
うんうんうんうん、
一番しずくちゃんっぽい青春を送ってきたなと思いましたね。
いや私多分学生時代に憧れた青春としては、うん、あの優子の方かもしれない、耳すまで言うと、
はいはいはいはい、
あの雫的なああいうロマンチックだったりちょっとファンタジー入ったような青春も結構憧れはあったんだけど、
うん、
多分あの頃の年代年齢の私が憧れてたのは、うん、優子とあの杉村の恋愛感というか、野球頑張ってる彼を応援したいけど告白する勇気なんてないみたいな、で杉村自分が思ってる相手は親友のことを好いている、どうしようこの嫉妬どうしようみたいなあの優子にもすごい共感はできたけど、うん、うん、あの頃ならではの関係性だよね、あの女の子同士のさ、
わかる、
ね、友達のとの関係も崩したくないけどでもこの嫉妬どうしたらいいんだろうみたいな、もう目晴らして泣いてさ、ゆう子も
あのさ、ゆう子の家行くシーンあるじゃん、
うん、
あのゆう子の部屋好き
ゆう、ゆう子かわいいよね、部屋が
かわいい
ゆう子も結構お嬢様だよな、
お嬢様だよね、なんかしずくんちはさ、うん、すごい団地のさニュータウンって感じな
の、そうそうそうそう、
こうでって感じ、うん、
そう、ゆう子だ、なんかおしゃれな猫飼ってるしね、
もふもふね、ほんとほんと
お母さんが、あ、しずくちゃんもう帰るのって言いながら猫抱いてて
なんか猛烈に懐かしい気持ちになる、あの平成初期って感じので
、わかるわかる、
いやなんかちょっと戻りたくなる昔に
ねなんかさ、うん、その作品、ジブリ作品の中でさ、うん、どの世界に行きたいとかってある？
私はね、
大とかもあるけど、
ね、猫の恩返し
いやでもあんまわかるな、そのどの路地に行ったらどこにつながるっていう話で言うと、私も猫の恩返しすごい憧れてた、
ね、
猫の世界行けないかなって思ってたもん、
行きたいんだよね、
あそこいいよね、
そう、なんかまず私さ、あの危険な世界に行きたくないっていうのがまずあるんだけどでも猫の恩返し、あの話に今まで出てきてないけど、結構私見返したくなる作品の中の一つで、
うん、わかる、私も定期的に見たくなる、
うん、そう、なんかあの春ちゃんがさ、最初すごい甘ったれじゃん性格が、
うん、
で、
うん、
猫の世界でさバロンと冒険をして、なんか猫になっちゃえばさ、うん、人生楽に過ごせるのに、でもやっぱり人間に戻るってなって、
うん、
っていうあの一連の流れで強くなって、
うん、いやバロンマジイケメンだよな、
なんかいいよな、
いや猫の恩返しいいよな、私も猫の恩返しもなんだけど、うん、やっぱね小栗子坂の世界にも行きたいなって思って、はいはい、カルチェラタンまず行きたいし、
うん、行きたいよ、
で、そう、で学校帰りにコロッケ買ってつまみ食いしながら家帰りたい、
いやもうお肉屋さん自体があんまないもんな、
ないね、精肉店ってあんまないもんな、
うんうん、いやいいね、
行きたい、ああいう自転車2人乗りして送られたい、
わかる、でも本当に青春だよね、国立高
青春、めっちゃ青春だよあれ、
辛い。
いやー戻りたくなるね、若い頃に。
なんかコロッケでめっちゃお腹空いてきちゃった、ね。
あ、じゃあ食べ物つながりでさ、うん、そうだからジブリって結構美味しそうなご飯どんどん出てくるじゃん。
うんうん、
そのぶっちゃけ一番食べたいジブリ飯って何？なんかある？
私はね、ハウルの動く城のね、ベーコンエッグ。
ベーコンエッグもいいよ、ね、
ポニョのラーメンも捨てがたいんだけど、まあ、ちょっとさっき言っちゃったのもあって、なんか、うん、簡単にできる料理なのに、なんかジブリで見ると超美味しそうなんだよね、
うんうんうん、
どれも。
そう、わかる。なんかすごいシンプルな食材なのにさ、なぜか美味しそうに見えるんだよね。
異様にね、あの、うん、もうカリカリに焼いたベーコンとトロトロの卵をズズズ
って。めっちゃわかる。めっちゃわかる。
見たい。
なんか卵率あるね。ね、いや私もその卵とベーコン似てるんだけど、うん、あのラピュタのさ、ラピュタパンって呼ばれる有名な。
あ、ね、美味しい。そうだよね。美味しいよね。
うん、あの洞窟のねところで食べる、あのパズーがパンにパン乗っけて食べさせてくれるやつ、あのそうパズーイケメンだよな、そう考えると
パズーイケメンだよね。
パズーイケメンだね、うん、力持ちだしね。
なんかアシタカとかさ、ハウル人気だけどさ、ジブリの作だと、うん、私、うんうんうん、パズー推しだから。
あ、でもうん、わかるな。パズーパズーのね、朝起きて、うん、うん、ラッパ吹いて、トランペットか、はいはいはい、トランペット吹いて、すごい好き。
わかる、う
ん、アナオタ。はい、
はい、
今回も長々と語りましたけど
語りましたね、
うん、
なんかジブリってやっぱ何回も見返してるしさ、いろんな思い出詰まりすぎてて、結構話したいことが多すぎて、
そうなんだよ、ね、
つかなくなることが分かった。
うん、そうなんだよ。しかもなんか子供の頃からいろんな作品見てるからさ、うん、なんかイスター思い出そうとすると比較的最近の作品になっちゃってて、
うん、確かに。
何回も見てる作品ばっかり思い出しちゃってて、なんか
そうだ、ね、
もうちょっと、うん、あ、これもあったこれもあったって後から出てくるんだよね、
うん、また語りたくなったらやりましょう、うん、
番組の冒頭でもお伝えした通り、この番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。私たち2人への質問、今回の放送内容に関するコメントなどはもちろん、オタクゆえの悩み相談、恋バナなど何でも待ってます。あと、こういう企画やってほしいみたいなリクエストもあれば、どしどしご応募ください。メールアドレスは、anaota.0125@gmail.com、anaota.0125@gmail.com、Twitter ID は、@anaota_jp となっています。また感想を直接送るほどでもないけど聞いたよって人は、ハッシュタグアナオタでツイートしてくださいね。第14回は再来週のどこかで配信予定です。ぜひ聞いてください。
さようなら。
さようなら。